本日は雨の中お集まりいただいて誠にありがとうございます。これから、篠田先生と、ねべきの、トークショーを始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。この展覧会は、この師匠であります篠田先生の彫刻作品と、それからメアデッキの、メアデッキ以前の作ってきた、僕の作品もあるんですが、先生並べてみると、どれがどれだかわからないというところもありますね。そういうところをこれからですね、いろいろ解説していきたいと思うんですが、そうですね、先生、まず展覧会のタイトル。
はい。
はい。
僕はこう、ちょっと長くなるんですけども、複雑なわかんないんですが、こういうメカニックなものを作り続けてもう半世紀以上になるんですが、神に対する抵抗というか、もうそれもささやかな抵抗なんですね。それで、江戸時代、100万都市になったんですが、ゴミも何にもない状態でちゃんと循環してたんです。で、僕が生まれた頃も、今の東大の近くなんですが、緑も多く、人口も少なく、非常に自然と共に生きていました。ところが今やもう、筑波でもなんでもそうなんですけど、うちの周りもどんどん森がなくなっていくんですね。それで、じゃあなぜこんなバカなことやってるかっていうと、まさにささやかな神への抵抗。でもそれを作ってるのは神なんですから。まあ、極論すれば、ガラバゴスの、海イグアナの方がはるかに我々で進化して、電気も機械もなくて、自分の肉体すらも変えてしまう。まあ、そういうことにすごく憧れるんです。だからまあ、ささやかなこういう抵抗を続けて、土佐君はどうですかね。
いきなり神様の話でしたけれども。僕の、終了論文のタイトルが、芸術における生物表現とシミュレーターという、タイトルだったんですが、その時から、大学時代から、生物の、モチーフが非常に多くて、今回の展覧会の一番最初に、一番古い僕の作品が、機械のエイを、作ったものになっています。で、なんでこの生命が面白いかというと、不可解。機械と、もし生命を機械として見たときものすごくこう、ナンセンス、不条理、不可解な部分があって、で、その仕組みがすごく知りたいという思いがあって、でもその仕組みを知ろうとする手法そのものが理性を使わなければいけなくて、で、不可解なものを理性で追いかけるということが、実はすごく矛盾をしていて、で、最初は僕は、それを絵を描くことで何とかやろうと思って絵描きになりたいと思ってたんですが、で、大学に入った時も、まあそのつもりだったんですけど、どうしても絵というのは、やはり、理性的じゃないというか、自分の情念がそのまま出てしまうものなので、なんか違うなと思った時に、筑波大学の工房で、篠田先生 人を初めて見たとき、あ、この方法があったのかという、その、機械を使って、機械加工で、まあ、その、自分の中の不条理を削っていくような作業に見えて、あ、この方法があったのかということで、そこから絵を描くのではなくて、立体作品になってきたんですが、まあ、その、プロセスというのは、創造性というのは本当は神様が、最終的には、最終的にというか、どうやっても、人間では、再現できない部分があって、今は命を作るというところなんですけど、でもそれを、その、芸術家というのを創造を行うことで、自分の手で、行って、行こうとするのかなという、まあ、あがくというところなんですけど、そういうプロセスは、先生のお話を聞いて、ちょっと僕もあるなと思いました。どうでしょうか。
それは、もう、大賛成ですね。まあ、僕の場合は、まあ、それ、それと、もう、ほとんど、一緒なんですけれども、ちょっと違うのは、あの、非常に器用してるんです、子供の頃から。それで、絵を描くなり、あの、物を作るなり、自分の肉体でやることによって、ピカソを超えるし、ミケランジェロを超えるし、あらゆる芸術を超えてしまうんじゃないか。それで、あえて、ワンクッション、機械という媒体を通すことによって、自分の本当の思考が物体になるという自信を持っております。それで今もこの下に並んでる、女性像がいくつかありますけれども、これは我が家に住んでる人形というか、私の仲間というか、そういうことによってそれを なんとかここに再現して、まあできればもっと広い場所だったら、家そのものから、模型でもいいから作ってですね、そこへ僕が生活してる空間を作りたい。それからもう一つは、まあ先ほど申し上げたように、江戸の百万都市よりもはるかに今、郊外が増えて、それで、ある時、三張村っていうところに越した時に、非常に綺麗な芝生だったんです。庭が450坪ぐらいありまして、この芝を傷めちゃいかんと思って、一生懸命、綺麗にしてたんですけど、大学行ったり、東京に行ったり、旅行したり、出張していると、誰もいないものですから、犬が来て、残したり、非常に困る。それから、特に今頃の季節があると、セイダカアブラキソウっていう、アメリカから飛んできたやつが、一面に生えてくる。それでも、これを虫だけでも生産道具じゃないんですね。で、ある時、一年ぐらい、他の金沢の大学に行ってたんですけど、で、帰ってきたら綺麗になってるんです。そしたら、猫や、犬のうんこでもなんでも、3日ぐらいで、それをまた食べている昆虫だからなんか知らないんですけど、で、セイダカアブラキソウなんてあんな独創ですら、一面に生えるものを追っかけるんじゃなくて、放っとくと、自分で自分の毒で自滅してしまうんですね。で、僕は自分のこう住みたい、そういう理論にかなった、うんこでも何でも上からこう、排水するんじゃなくてですね、空気中でこう落ちていく。それから、生ゴミでも何でも、どんどん下に捨てる。そうするとそこで分解されたり、昆虫が出てきたり、全部処理してくれる。そういう循環の中で生きたいっていうのがありまして、今もそれで30年以上も考えています。江戸崎がちょうど来た頃に、そこの壁にかかってる、リハリプロジェクトっていう、まあ、巨大な建築なんですけども、建築では許可にならない。日本は建築法が非常にうるさくて、それで、ちょうど、筑波の 茨城県に、国際ゴルフの大会があるんですね。だいたい1週間ぐらい、やるのに、10億から12、3億かかるんです、費用がね。それで僕の建築は見積もったらだいたい3億ぐらいできる。それで借金して、銭湯の、筑波山のふもとに買って、それを設計したのが、そこに壁にかかっているコンピューターで、土佐君が一生懸命、今と違ってですね、ちょうどこれを大学が買った頃っていうのは、今から何年前やね。
29年前です
。僕は3000万と思ってたら、それをもっと2億だかなんかだ。
あ、1億のコンピューターです。
あ、そう。
当時。
それで大学にそれ1台しかないという。それで、それを買った時に、東田君がちょうど議会やってたもんですから、業者が来ては東田君に教えていくわけですね。それで、やっと彼が使えるようになって、その1億だか2億のコンピューターを使うんですけれども、昼間だと電力がね、下がっちゃって、例えば、潜在の、映像は割合1時間か2時間待ってればできるんですけど、それに家をつけるとなるともう何時間もかかるんですよ。それで昼間もやめようって言って、それで夜12時過ぎると二人でごそごそ研究室に入ってそれで電気が下がってくると、あ、先生スタートをって言ってね。それで始まるんですけど、夜中の3時4時になるとね、ガールフレンドがやってきてね、一旦最初は何時まで打つの？
いきなりプライベートの話で。はい、怒られました。はい。はい、
そうやって、考えて、それは未だに未完成で。それで、最後のオチがあるんです、この話が。7億の、あれが1週間で計算だったら、3億で永久作品が、茨城県にできるわけですよ。で、世界中から多分2億だろうと。それで、そこに僕は住んでる。館長になって。それで3億。それで集めようと思って、いろんな行政に話し言いを持ってたんですけど、ガンとしてダメなんです。で、なぜかって言ったら、物が残るからいけないんですって。ゴルフだと、1週間で消えてしまう。そういうお金がいい。ところが、物が残ったら何百億かけるかわかんないって人が維持するためにね。いやー、そういう発想はなかったですね。それで諦めまして、どうしたらこの可能になるか。自分がちっちゃくなればいい。それで100分の1の模型を作りまして。で、これを置くことに、人間ってね、意外と空間覚ってないんですよ。寸法では測れるけど、10キロは10キロ、100キロは100キロ。だけどね、実際の空間とも全然違うんですね。それから、例えば50センチ四方の平面があると、そこへ僕のこの100分の1の模型を置くと、これは100層、1000層になるんですね。それで僕は1000層をここにしてみようと思って、ちょっと置くことによって、作品がどんどんちっちゃくなって、そこに置けば実体が見える。まあそういう発想なんです。
今の話を補足していきますと、ゴルフ場、先生が買った土地に建てようとしてた建物というのが、先生の作品は全てワイヤーで、テンションとコンプレッション、圧縮と引っ張りなんですが、で、空中に浮かせる、彫刻を作られているんですが、その、買った土地に建てようとしたのが、それのリアル版ですね。空中に自分の住居を、ワイヤーで引っ張って、そこに住むと。で、トイレはなくて、糞尿はすべて下に落とすと。下が、原始林といいますか、自然状態なので、そこで、再生されるだろうと。ただ、そこに上がるのにすごく体力があって、最後の住居に行くところ1メートルぐらいですかね。ジャンプしないとなんか死ぬという設定で。で、先生これやばいですねって言ったら、 そこを飛び越えられるぐらいの体力をつけて住む家だと。でそれが、それだけ自分の体も、まあ、家ということに合わせて改造しなきゃいけないということを言われました。なるほど。と思ったという。で、まあ、それを、このシミュレーションを夜中にやっていた。今の、多分、当時の1億円の機械ですけど、今のスマホよりも性能が悪かったですね。で、シリコングラフィックスという会社の機械だったんですが、1枚の絵をレンダリングという、するのに、まあ、3時間、4時間かかってしまう。その間、先生とファミレスに行って飲んでいたということでした。で、まあ、先ほど先生がその、自分を縮小させるという話があったんですが、そちらに先生の作品が並んでいますけど、見方としてはやはり、その、小さいけれどした建築物というか、空間がちゃんとあると思うので、じっくり自分を縮小させてこう見ていくと非常に、面白い。で、この空間感というのは本当に、僕はこういうものを持ってないので、いつも見て、なるほどと思って見ています。先ほどちょっとエイの話になったので、エイの話をしますと、あれが僕は筑波大学の2年生の時に先生の授業で、作ったものです。で、先生は当時、金属加工の授業をしていたんですが、非常に面白い授業で、最初に渡されるのは、真鍮という金属の塊、四角形の塊をこう渡されまして、これを削って、やすりで削って握りやすい形を作りなさいと。ただ、握りやすい形っていうのは、いろんな形があるんですけども、それぞれ生徒がそれをどうやってやろうかな、ガリガリ削って握りやすい形を作って。それから、真空成形という、機械を使うんですが、それは、わかりやすく言うと、縁日で売ってるお面ありますね。ああいうものを作れる機械なんですが、型の上に熱した、プラスチックを置いて、クッと押すと、その、溶けた、熱したプラスチックをビューンとその型に合わせて、こう、ぴったりくっつくんですね。それだけだと、形がまだ甘いんですね。で、隙間の空気をシュッと抜くと、それがピタッとこう、くっついて、で、お面みたいなのが作れる。その二つを、金属加工と真空成形を使って、最終的にはその真空成形で自分が握りやすい形のケースを作るという授業があったんですが、で、その授業を受けた後に、じゃあ自分のものを今度はその技術を作ってみたいと思って作ったのがエイです。ただ2年生という、当時2年生だったんですけども、お金がないので、先生が作品を作るたびに落としている端材を拾ってたんですね。で、こう、ちっちゃい端材。先生にすれば大したことないかもしれませんが、僕にとってはアルミの塊って当時貧乏だったので、もうこれすごい生きていって、拾い集めていました。で、大学に、ロッカーがあって、その集めた部品をきれいにこうやって、大きさごと種類ごとにこう、並べて、コレクションしてたんですけど。で、それを見た友達が、トサはお前、アリだなと言われまして。アリのように集めて。で、この部品をこう削って、作ったのが、エイの、で、まあ、機械に憧れはあったんですが、どうやって動かしていいかわからないので、作品は機械の憧れだけで中に歯車が入っています。で、これを先生に見せたら、これはいい。これをコレクションしたいと。先生に言われて、候補を、そっか、後輩のために、まあ、もう見せるコレクションになるんだから、まあ、わかりましたということで、一回先生に預けたんですけど、家に帰ってから、非常に惜しくなりまして、なんとか取り戻せないかという。一生懸命考えまして、そして、先生のところに行って、ちょっとまだ未完成なので、完成させたい、ブラッシュアップみたいなの持って帰っていいですかって言って、一回引き取ったまま、現在も自分家の玄関に飾ってある。どうだ
それはちょっと補足いただきたい。いや、今でも気に入ってるんですよ。それでね、あれ作った頃から見ると、もうじき30年だったので、なんとかその業者のものにしてですね、販売してもらいたい。で、僕は学生諸君の作品でもいいものを、気に入ったものはコレクターの一人になって、作家というよりもですね、ちゃんとお金出して買うんです。まあそんな大学の先生なんて収入がないんで、100万なり200万だったらとも払えないんですけど、まあ払える範囲で材料費の10倍ぐらい払って、コレクションしてるんですね。で、ある時勇気のある学生が、先生、私の作品を買ってくれたのに、なんで D なんですかっていうか。コレクターとしてと、事業の芸術としては、もう価値は違うんだって。
そこもう少し詳しい。違うんですか？
違うの。
はい。
戸田君も、これはね、あれ、違うかもしれないけど、集めるものとね、作るのは違うんでしょ、自分が欲しいっていうのと、だって、人間が好きだって、男の人と一緒になるわけじゃないでしょ。
あ、僕が男を好きでも男と結婚するわけじゃないでしょ。
そう。まあ、それでいいか
な。なるほど。では、その続きでいくと、今度3年生になった時、もう少し、今度は動くものが作りたいと思ったのがその隣にあります巨神兵みたいな作品なんですが、あれは、オートマタ自動人形で、最初は平カムっていうデコボコのカムで動かす、仕組みだったんですが、その後電気で動くように改造しました。で、見ると、もろ、先生の影響を受けていまして、ワイヤーでこう引っ張って、動くようになっています。で、ワイヤーで引っ張るのでどうしても滑車、途中で角度を変えるために滑車が必要なんですが、で、先生に滑車同士が必要ですって言ったら、その先生が彫刻で使っている滑車、小さい滑車をくれたんですね。で、それを組み込んで、作ったものです。で、その延長線上で大学4年生の時に、今度は仕組みを等身大にまで大きくして、妊婦の、今度は音楽に合わせて、コンピューターに、音楽に合わせて動くという、ものを作ったんですが、おそらく僕の得意なサイズというか、僕の得意なサイズって多分、大きさでこのぐらい、トイレベルというんですか、おもちゃぐらいのサイズを作るのが得意なんですが、その時、等身大のロボットとそれが入る部屋という非常に大きいものを作ったんですね。で、時間もない、お金もない、技術もないというところで、金属ではなくて、ベニヤ板とか、石膏など、発泡スチロールなんかを作って、使ってそれを作ったんですが、それはまあ、一応動いたんですが、それを見たとき先生に、下手くそだねーっていう。先生覚えて
ます。覚え
てます。はい。で、当時、時間に笹谷さんという、今、神戸芸術大、芸術工科大学の教授になられている笹谷先生という方が時間だったんですが、その笹谷さんという、まあ、鬼の時間と呼ばれてた非常に厳しい時間の方にも、これは試作だね。ちゃんと作品にするならこれを元に一から全部作り直さなきゃいけないねっていうことを時間もないお金もない中に言われて泣きそうになった覚えです。覚えてる。
それに追加するとですね、僕は若い頃はアメリカの大学で先生やってまして、ちょうど1960年から70年にかけてで、キネティックアートっていう時代があったんですね。で、今まで彫刻っていうのは動かないものだったんですけど、それが動くロボット、まあ今で言うとロボットみたいなもの。 まあ、ロボットに限らず、電気が光ったりとか、パイプ叩いたり、まあ、土作のようなエオンとも、そう、含めてそうなんです。それで、僕も、その影響を受けて、既製品でやるのが面白くないんで、自分でサーキットを考えまして、それで、その頃、今、秋葉原行くとごく当たり前なんですけど、腐食って言って、版画がやるような技術でもって、絵を描いて、そうすると描いた以外のところが消えてし、溶けてしまって、で、サーキットができるわけですね。それで、だから、プラスの部分は女の姿で、プラスを男性にして、ちょうどおちんちんとおっぱいが接触すると動き出すみたいな、そういうサーキットを考えてたんですけど、それを作って、それで大学プロに来た時に、それを渡してですね、ちょうど今、土佐君とか、もうちょっと上の、ポケモンの社長とか、そういうのがそのサーキットを使って動く彫刻を作るということをやってたわけです。その頃、トサ君はこれで作ってたんですけど、動くものが動かないって意味がないんですよ。そうするとね、そのキネティックっていうのは、あっという間に消えてしまったのは何かっていうと、ただひたすらに動いてるか、全くすぐメンテをしてもしても壊れてしまうか、どっちかなんですね。そうすると、だんだん下ってくるっていうか、それで僕も辞めてしまったんです。それで、土佐君の先輩が、今のポケモンの社長なんですけど、それが初期の僕がアメリカに帰ってきて、サーキットで作った動く作品で、この間与那国県立美術館で展覧会の時にそれを何とか出そうと思ったんですけど、結局動かないんです。うまくいかなかったんで、出さなかったんです。で、この土佐君のこの作品も作った時にですね、見たらすごく稚拙な構造なんで、これは動くかなと思ったら、案の定動かないんですよ。だけどこれ動いたらいいなって、あとは半分は僕の想像でね、ただ卒業する頃には、ちゃんと動いたそうです、これが。それは僕はまだ一度も見てないんですね。これに関してはそういう。それでね、動いたらいいなっていう、この想像はね、鑑賞者にある一つのね、想像性を与えてる。あ、これもありかなっていうのが一つ、土佐君から教わったもんですね。それで、これはまた一つ教わったことは、昨日だかおとといのオープニングパーティーの時に、すごいショックを受けたんです。それは土佐君のスタッフに、こことここに入れ墨入れてるんですよ。ちゃんとね。しか
し。あるんですね。
それがね、普通の入れ墨じゃなくて、造形的にも結構面白いんですよ。
ちょ
っとじゃ
あ、
ちょっと。はい。見せてあげて。はじ
めまして、ギャラリーのスタッフの者ですが。
見せてあげて
よ、
この四角いの。
え、すごい、こんな見られると思う
んですか。え、これ。
これが。
ここと、もう一つこっちの四角い。あ、これ僕すごい気に入って、写真撮らせてもらったんだけど。まあ、入れ墨やってるのは世界中の女の子をいっぱい沸かしているんですよ。だけど、僕は思ったのは、こんな若い年なのにね、80、90になって、どうすんのってこれ主役者になった。そしたら、それ期待してるんですって言えば、いや、これは未来の作品を今作ってもらって、これはもうとても叶わないですよ、僕は。もう、あと、それで生きたと10年か20年ですから、10年生きるならもう最高ですよ。だけど、86年、80年後の作品をね、もうすでに完成させている。これはね、すごい世界です。その一言でね、すごいショックを受けて、今まで飲んでたお酒が、みんなすっとんちゃって。以上。
窮地に耐えましたね。
はい、大錯覚。
あ、でもそれを、僕、この作品が衝撃だったんですけど、篠田先生ってテンション&コンプレッションで、古典、だから、その、新作を作ってくるっていうので、まあ、その、ワイヤーの作品かと思ったら、全然違うものを、今回、それを作られてて、朝までこれ徹夜で大変だったんだよ、寝てないんだよって言ってもらって、その、ちゃんとまだ動かないんだよって言って、これを持ってきまして、で、そもそもこの部品とかを先生が、多分秋葉原のラジオデパートというもう老舗の、すごくマニアックな電気屋台があるんですが、そこで、これら部品を買ってるときに偶然僕も秋葉原のそのラジオデパートに行ったら、どっかで見たことあるなって人が、いまして、えって思ったら篠田先生がそこにいまして、で、偶然だねって言って、まあ、この作品の、部品を買ってたんですが、で、当日もやっぱり何かがうまくで、宮殿下スタッフに電気の詳しい人がおりまして、見てもらったら、まあ、最初はちょっと変えたら動くようになったんですが、で、よし動いたって言って、この前に立ったら、風が来ないんですね。で、これサウンド回って、その人が前に立つと風がを感じるという、特に風が来ない。で、よく見たらサウンドが後ろ、前、横についてる。で、風を吸ってる状態になってて。先生、これ、風という作品ですけど、風来ないですよって言ったら、いいんだよ、これは。観念の風を感じるんだよ。で、何が驚いたかというと、普通、大作家、もうキャリアをね、先生ぐらいの大作家になられたら、自分が作ってきたものが延長線を作るのかと思ったら、全く違う、もう、なんでしょう、こう。メディアアート学科3年生の課題みたいな作品をこう、作ってきたこの若さというか、この好奇心に非常に僕は驚きました。
いや、これはね、すごく、種明かしするとですね、3、4年前に、その前に、東北地震があった時に、茨城県で我が家も半分ぐらい壊れたんですけど、その地震そのものよりも津波でやられたんですね。で、津波の土手を作るのに何百億も何千万だか知らないけどかかるわけですよ。それでその壁というテーマで作品を作り始めて、で3年か4年前に幕露町で個展やって、で地面にこう置いたただの金属の塊なんですけど、1メートルぐらいの高さが10センチ。ただ中にまあ、任意点だったもんですから、中に足が引っかかってポロッと倒れたりしてるような作品で、ほとんど作品だと思って見てくれる人もいなくて、それからまあ、ずっと考えてて、それである東北の方の、霞ストアの社長っていう方が、陸前高田かなんかの、それで何百億もかけて、もう、ある程度完成したんでしょうか。そんな遅くはありませんと。それをアーティストに、例えば、1兆円かかるとしたら、1% でいいんですよ。1000万だろ、2000万。そうしたらね、それがアートの数だろう。それでちゃんと構造的にも津波に耐えるような、そうするとアーティストがどんだけそのお金で育つか。で、そういうテーマで、今でもそれはそれでテンションとは別にやってるんですけど、今度ちょうどこの秋風でですね、僕は暑いのは平気なんだけど、寒いのダメなんですよ。それでこの風っていうテーマで、巨大な壁。ところが、それまで考えてた壁っていうのは、物質的な壁だったんです。風の壁っていうのもあるだろう。で、こっからは風っていうのは実際にいくらでも見えないもんですから、 見えるものをこの扇風機で見せてやろうじゃないのっていうのがこの発想なんです。だから風が出ようが出まいが、この扇風機見て、ああ、これは風が出るなって誰でもわかるだろうって、そういう感じが
動かないものを見て、動くことを感じるという僕の影響がやっとここで出てきたという。
いや、だけど動いてんだ。風が違うと、向きが違う。簡単なんですけど、直すのは。プラスとマイナス逆にすればね、こっちに出てくるんですけど。
先生が、ちょっと話を戻りましたが、93年に退官ですかね。1993年。で、その時僕は技官という大学の工房の技官というのをやってたんですが、まあ、大学にある工場みたいな工房の管理者をやってたんですが、で、先生が、退官するという時に、まあ、普通にホテルで体感パーティーやっても仕方がない、面白くないだろうということで、その工場みたいな方法で体感パーティーをやろうということになりました。で、まあ、手弁当というか、学生がアイデアを出し合っていろんな手弁当をそこでやったんですが、で、その時先生も衣装を作ろうということになりまして、まあ、衣装の得意な学生さんに先生がデザインした服を作らせたんですね。で、それが、銀色のつなぎ、ぴったりも、先生のサイズぴったりの、つなぎを作りまして、それを、着込んで、で、ステッキを持って、で、このオーディン、パーティーの一番最初ではそのステージのに、バックライトとともに、その先生がまるで UFO から降りたようにこう登場してくる。で、マイクで一言喋るんですが、すでにそのマイクにエフェクトがかかってまして、我々は宇宙人だみたいな声になってきて、それで、最初の挨拶を喋るという、ものすごくどこまでもふざけている、本気かどうかわからない、パーティーをやりました。あの先生、服まだある、ありますか？
ただ問題はですね、服って言っても、普通の服では面白くないんで、自分自身が考察される服。なんかちょっと雨漏りがあるんですけども、家でもそうなんですけど、快適快適って言って、安全度をどんどんどんどん高めていくと、より人間が退化するっていう考えのもとにありまして、僕は今86歳なんですけど、なぜこんな元気かっていうと、自宅にも、クーラーもないし、冬はもう、昔で言うと、日立ちみたいなちっちゃなストーブで、なんとかしのいでるっていう。まあ、そういうところで、今の話ですけれども、まあ、いつか自分の家に登れなくなって、下で野宿するかわかんないっていう覚悟の上なんです。だから登るときはなんとか登れるんだけど、降りるときに落っこちて滑って死ぬかもしれない。まあそういうようなところで、何の話ですか。
服ですね。銀色の服。銀色の服。11月に。
はいはいはい。そのときに服を作ったのはですね、ごめんなさいね。多少ね、こう緊張してるとね、年じゃないんですよ、これ。時々ボケる。今の住宅で起こって死ぬかもしれないって、衣服っていうのは一番こう着やすいっていうのがあるんだけど、もう絶対みんなの前でね、何時間も過ごすのに、寒い時でね、これはもう、ロボットみたいな動きしかできないような服を作ろうっていうことで。で、ビニールで裁断してもらってですね、コギーっていう、僕はその頃パンツをイタリアから取り寄せて入ったんですが、女の子はこう、着付けしたり、一人でも脱いだり着たりできないものですか。そしたら先生、お尻のところはね、パンツが見えますって言われてね、はそうかってね、全裸になってくださいって言われて、はいって言って、そうするともう体が動かないんですね。で、1メートルの舞台の下から出てくるんだけど、もうこれなんかロボット的な声になんか、ね、変換してって言って、 それで、パフォーマンスやったんですけど、その時に菩薩に、どっかから女性のウェディングドレスを借りてきたんだと思ったら、どうそうって。それがぴったりでね。それが今回の、案内状になってる。その時の写真です。
頭についてるのはティッシュですね。ティッシュで
花
を。
え？
ティッシュであれ、花を作って。
あ、はい、そうなんだ。
手作り。
普通ね、大学の先生が体感パーティーって言ってると、大体自分の専門のね、体感教室で講演するんですよ。それで僕はパフォーマンスっていう授業をやりながら、先生一人もやらないって言うから、よし、これ負けちゃうならないって言ってね、体感パーティーを工房でですね、で、未だにね、いろんな事務所の人とかなんかが、他の、まあ、3月の終わりですから、いろんなあちこちでパーティーやってるんですけど、その人たちが流れて見に来た、面白いことやってるから見に行こうって言って、そういうビデオがあるんですけど、ただそれを撮ってくれた人がですね、なぜかもうマニアックに足元だけ撮ったんですよね。だから一体誰が来てるのかよくわからない。それでもう一つその時に見せたかったのは、ぴったり体に合ってるものに下着をつけて、で、ビニールだから、これは大丈夫だと思った。そしたらね、1時間もしないうちにもう歯がガタガタで寒くてしょうがないんですよ。で、3月の末。
できやすいですね。
それでね、もう、いろんな学生が後から来るとね、もう歯がガチャで挨拶もできない。それでね、もうこれやめようって、それで着替えしすぎて、自分一人では脱げないんで、3人ぐらいの女の子に手伝ってます。それで普通の私服で、戻ってきたんですよ。それでまた一杯飲み始めたらね、さらに遅れてきたやつがね、そんな面白いやつだ、もう一回見せれって言うんだから、よーしって言うんで、また着替えて。それからさらに半年か1年経って自宅で、その話を聞いたのが、私見てないから見せれって言って。で、その時にね、大変なことが起こりましてね、脱ぐ時にタックがおちんちんに挟まっちゃったんですよ。それでもう、どうしても脱ぐことができないの。それで車でね、アトリエまで行って、それで周りをずーっと切り抜いてですね、このぐらいの穴が開いてるんですよ。それをこの間、トサ君のスタッフが来てね、来てみたいっていうか、穴開いてるよって言ったら、まあいいですって言って、それで来た写真がどこに
ある。いや、大変ですね、挟まると。
いや、まあ、大変だ
よ。動きありますけど。姉が看護婦だったので。
え？
姉が看護婦なので、姉に、これどうしたらいいだろうって言ったら、冷やしなさい。
ああ、なるほど。あ、それでちぎる。
はい。で、キンキンに冷やして一気にガッてやると。
もう、聞くだけでできない。
で、まあ、そのパーティーは、出し物も、先生の体感パーティー、出し物の学生が手作りだったんですが、まあ、パフォーマンスをやろうということになって、どういうパフォーマンスをやろうかなって、まあ、考えたときに、まず工房なので、シャーリングというでかい鉄板を切断する機械があるんですね。で、ガシャーン、ガシャーンという、ものすごく大きな機械があるんですが、まあ、そのリズムがまずいいと。そのリズムがまず音楽をやろう。ガシャーン、ガシャーンって。で、それに合わせて、グラインダーで体を削って火花を出す男たちがいたら、これはかっこいいということになりまして、で、グラインダーマンという名前を思いつきまして、で、後輩たちを集めて、君ら、君たち、体に鉄板つけなさいって言って、で、そのガシャーン、ガシャーンというリズムに合わせて体を削って火花を出すというパフォーマンスを考えたんです。で、最後、やっぱり、ボスキャラが出てきて、エンディングだと思って、ボスキャラは、鉄のパイプを股間につけて巨大なテニスになった、体が非常に学生に、体がすごく大きい学生がいたので、その学生に股間にテニス、鉄のテニスをつけさせて、そのクライマックスでその大男が出てきて、で、最後に、4人の、その鉄板をつけた、グラインダーマンが、そのテニスを削って火花がブワーッと出るというので大円だっていうパフォーマンスをやったんです。 で、後にそのグラインダーマンの皆さんは、メアデイキの後任としても大活躍してもらい、あとグラインダーマンとしてもデビューして、リーダーの田口君は今も、世界中で、グラインダーマンとして活動、デジタル、VR ですね。VR と、ダンスを組み合わせたパフォーマンス、大活躍してますし、その、テニスをつけた大男は、現在、吉立新介という絵本作家としてですね、もう、超売れっ子として、現在、一番稼いでるんじゃないですかね、絵本作家の中で。どこの書店に行っても、名前を見る、作家に、めっちゃ大活躍しています。で、その、さっき先生その銀色のスーツを着て、まあ寒い中、来ていただいて、まあ飲んで、飲みまくって、まあ踊りながらステージの上で、段を取っていたんですが、ステージは直接ステージを僕らが組んだ1メートル40ぐらいだったかな、そういうステージを組んで、で、その上で先生はこうやって踊ってたんですけど、で、その時に、こっちに見えるアクアライトという、ボール二つの間に水を入れて、こうやると、OHP で投影すると、すごくサイケデリックな映像がこう、アナログでプロジェクションマッピングみたいなことができるんですが、それに合わせて、音楽を合わせて先生は踊ってたんですが、ガシャーンという音がして、なんかステージの上から先生が消えてるんですね。と思って見たら、ステージが落下してて、うわーっていうことで、大丈夫ですかって書き寄ったら、まあ見事にその OHP の上に落ちてまして、後ろ向きに落ちてまして、で、それがクッションになることで、まあ地上に落下せずに、そのまま落ちてたら本当に危なかったと思うんですけど、それで、またステージに上がって先生踊り続けたという覚えてますか？
いや覚えてるどころか僕は一番心配だったのはOHP がすごい20〜30万するんですよ。それを6台使ってて、でその壊したのは1台なんですけど、さあこの金がなどうしてデータにしようかそうばっかりやったのに、そしたら東大君がですねいろいろ出にくいで調べて破棄して破産したっていうことに一銭も言いませんって言うんで、もう本当にそれだけしか加えたら覚えてないあとの全部は覚えてない
、まあ、時間だったので採用年数過ぎましたって言われてそれよりその時間こうやったとしてメア電機と始めた年は僕ぴったり一緒なんですけども、そこから退官されて、長崎大学ですね、はい、の、教授で、赴任されて、で、その後今度金沢工芸大学の教授で赴任されて、で、僕もメア電機が忙しくなってきたので、そこから、年に合うのは数回という、関係になったんですが、2011年ですかね、先生が、食道がんをやられまして、で、まあ、僕の父親も全く同じ病気になったんですが、食道を取って、胃をつなぐという大手術をされて、で、それが金沢で手術をされて、うわと思いまして、で、お見舞いに行ったんですね。すでに、病院から退院されて自宅で療養されているところに行きまして、なら、元気な先生が、おー、よく来てくれたかって言って元気に迎えていただいたんですけども、痩せちゃってて、で、うわっと思いまして、で、こたつの中に入って、なんか、そしたら、土佐くん、いやー、弱ったよ。テレビで水着のお姉ちゃんが出てきても、全然、ときめかないんだよって言われます。これは相当弱ってるぞと思います。で、心配したんですが、 その年、これ非常に面白いんですよ。この先生の、生涯作ってきた作品全部、先生は、まあ、そこに手帳、先生なんか手帳で、記録されてるんですね。で、こうやって、まあ、こんだけ作ったかっていうふうに書いてるんですが、2011年だけ空白なんです。一つの作品がない。で、で、まあ、その年は、その病気のことで、作られなかったんですが、これ2011年、空白のページなんですけど、こうやって見ると、そこからこんなにまだ作ってるのかっていう。そこからが V 字回復がすごくて、で、2012年、翌年、最初に、古典を、パンタグラフという、先ほどの吉武慎介君と、井上君と二人がやってる、後輩がやってる、その、工房で古典をやったんですね。で、まあ、知り合いの、昔の知り合いの女性二人と言ったんですけども、その時、その、会うなり、その女性に先生が、およく来てくれたね、って。初対面ですよ。手の甲にキスをしたとき。あ、V 字回復したって思って、確信した。覚えてます。
覚えてます。
そこからの、ね、子供にと本当に、こんなに作ってるのかと、びっくりしたんです。
いや、それは正確に言うとですね、はい、僕はその時76歳なんですよ。それで、しかも大手術で、普通老人が十字架を起こしたら危険だっていう時に、妻がね、妻か誰か親戚が普通付き添うんですけれども、僕は妻が来たら死んじゃうから、誰かいないと困るって医者が言うんで、で、学生にね、誰かがお願いって言って、できれば女の子がいいって言ったら、女の子3人ぐらいでね、サインしてくれたんです。で、そういうあれで、例えば親族がいたら、10時間起こして、手術が長引きそうだから、途中で閉めて、で、また回復したから、もう一回手術やろうっていう医者が思ってたらしいんですね。ところが、付き添ってる学生が、いやー、この先生は切っても違うじゃないぐらいだから、もう4時間やったら延長しても大丈夫です。聞いたらいい話ですよ。それでまた4時間かけて切られて、そのおかげでね、今日健康になってるんですけど、あの時ね、一旦閉めてたらもう活力ないですよ。
まあ先生がいかに体が丈夫かという話ですが、
ただね、問題がね、リンパ腺っていうのが少しにあるんですね。で、そのリンパ腺っていうのは一番転移をするから、片っ端から取っちゃうんですけども、セックスと非常に微妙な関係を持ってるんですよ。で特に下の方、こっちにこう切るんで、で、医者はね、勝手に相談もしないで取っちゃって、あ、これはもうダメだと思ったら、76だからそんなことねえだろうと思って、そんなことねえだろうっていうのは、そういう欲望がないだろうっていうことですよ、医者がね。ここで勝手に取られちゃったんで、その話を学生にしたら、学生の一人が、先生、1年取ってんだから、大丈夫でしょ、私も試してあげるわって言って、温泉に行かず、3泊4日でね、試してもらった。そしたら、ああ、これは大丈夫だって言って
くれたんだ。何の話先生、すべてアルミの彫刻を作られてるんですけど、アルミね。で、アルミというのは、アルツハイマーとか、勃起不全になるということで有名な素材なんですね。で、そのことを先生に言ったら、うわぁ、よかったよーって言って。僕、アルミの彫刻やってなかったら大変なことになってたよって。おっしゃられてました。で、まぁ、今回個展をやるということになったときに、この展覧会をやるということになったときに、先生から、合作をやろうと。やろうよ、合作。合作やろうということになりまして、で、ああ、いいですねって言ったときに、その先生から扱ったのがこのメガネのこのパーツなんですね。この二つのパーツを先生から扱いまして、で、これでなんか女性型のなんか機械作って、卒業制作の時のメトロポリスに出てきたアンドロイドみたいなああいう感じのなんか作ってよって言われまして、 渡されまして、それからどうしようかなと思って作って、最終的にこれになりました。で、まあ、女性型のロボットなんで顔が必要なんですが、顔はですね、実は下に歌う機械、セーモンという機械があるんですが、その機械用にすでに顔を僕作ってたんですね。その顔をまず、使おうと思いまして、顔はその、以前作った顔を使いました。それから、なぜかその時、パッとひらめいたのが、女性の体の中にこう血液が溜まっていて、で、そこに、こう、瓶のような体をしていて、そこに、その、何か物がポトンと落ちて、血が、わーっと出て、その、瓶の中の、血の赤い色にパッとなるというイメージがなぜか浮かんだんです。で、通常は、レア電気のものの作り方ってすごくこう、きちきちと、いろんなことを決めて作っていくという、遠回りする作り方なんですけど、今回は、あまり考えずに、その見えたイメージを、その、学生の時の気分に戻って、そのまま作ってやれと言って、それで、まあ、その体のボディを、作り始めたんですが、で、学生の時にやったその真空成形ですね。先ほどお話した真空成形で作ろうと思って、で、ちょうど、大学時代に使っていた真空成形機を、まあ、壊れて動かなくなってたやつを大学が破棄するという、情報を、ゲットしましたので、大学化するを、大学まで来て、非常に重い機械なんですが、それを引き取って、工房に置いてあったんです。で、その機械は、もう、先生あれ、いつ変わりました？
僕は入って2年目ですから、1951年間
です。どんな古いんですか？
そう
です。1951年。
うん。あ、1951年じゃないわ。
昭和で言う。
あ、いや、昭和で言うと余計わかんない。1970何年に帰ってたら、まあ、なんでもいいや。確かね、70何年でした。80年の初め
ぐらい。初めぐらい。
それで君のとこ行ってるプライスもそうだし、
はいはい、
その当時買ったシャーリングも全部、大学ができて5年間は、1人当たりね、2000万ぐらい予算ついたの。それでもう何にもない大学に、もうすごいメカニックなそういうものができるような設備を作ったんです。それで僕がいるときは、冬活動してたんだけど、僕がいなくなったら誰も使い死になくて。で、戸田君が引き取ってね、戸田君のスタジオにあるってい
う。まあ、その30、大体40年前の機械なので、はい、電気系をやられてました。プラスチックとかゴム系のパーツはすべて劣化して、ボロボロな状態で、空気圧で、ピストンを動かして動かす、動く機械なんですけど、その途中のオイルを、オイルコンプレッサーで動くので、オイルを途中で抜く瓶がプラスチック製だったんですけど、それがもうひびが入りまくっていて、で、なんとか動かしたいと思うんですが、その辺が全部壊れてたので、電熱器も壊れてたので、なかなか動かなくて、で、それを動かすたびに、ね、修理をしながら、やって、で、やっとこの機械で、ビシッと引っ張って作ったんですが、まあ、僕がすごく思い出の深い機械で、昔13週目の大地の顔のサバオという、サバオでーすっていう、お面を作った時に、その真空成形機で、大学に忍び込んで一晩で100枚それを作るという、ガシャンガシャンガシャンガシャンとやった思い出があって、非常に思い深い機械なんですが、でもその、ゴム系、電気系を直せば、40年前の機械でも動くというのはやっぱり、コンピューターだと絶対そんなことないんですね。1億円の機械で今レンダリングしてくれるのは絶対無理なんですけど、やっぱり、 そういうフライスマンとかもそうですが、機械、メカニックなものっていうのは、いや、全然動くなっていうのを、今回これで、思いました。で、まあ、血液のイメージだったんですけど、だんだんその生っぽさが、ちょっとやっぱり作品に合わないなと思って、で、途中で、まあ、お乳、ミルクっていうのも血液から、できるものなので、乳腺という、胸の中でできるものなので、その、乳腺のイメージで、血液ではなくて、そのミルクのイメージに途中でなりました。という機会を。
それで、これはですね、すごい彼が努力して、すごいスピードで作ってくれたんです。で、当初は2台作って、で、それぞれサインしてどうよ。で、後から考えたらですね、土佐のぞみちっていうのと、森吉野田っていうのは、当然土佐の方がどんどんどんどん売れていくだろうって考えてるから、すごく売れ残ってね、不満だなと。それで、一個にして二人でサインしようよっていうことにしたんです。それで余ったこのメガネの、それでメガネが一個できたっていう、余力が少し。
この、展示を見て、多分、パッと初めて見た方、どれが先生の作品で、どれが名誉電気、多分わからないと思うんですね。これ名誉電気って言われても名誉電気かもしれないし、他の作品とかも混在しているので、でもその、まあ、僕が影響を受けて、そういうアルミニウムとか、素材感とか、それからシノキンと言われる、篠田先生が表面をこう、処理をするときに、独特な、質感を出すんですけど、それを、レアデッキの作品も全部引き継いで、シノキン仕上げている。レアデッキの若い公演さんとか、篠田先生のこと知らないのにシノキンって言って見られてるんですけども、そういう引き継ぎがあったということもあるんですが、一番、まあ、先生から影響を受けた、僕は、受けたと思うのは、生命じゃなくても、その物質にもエロティックなものを込めれるという、部分がまずありました。それが一番。それから、哲学というのは、まあ、通常こう、文字を使って文章で構築するものですけど、そうじゃなくて、その物質にもという哲学を込めることができるんだという、ことを、すごく、学びるというか、盗むというか、掴むことができました。それが非常に、大きかったです。
今のお話で、二人展とか三人展っていうのは、僕も長い間いろんなところでやるんですけども、二人でやる意味がないんですよ。結局は自分の世界があって、二つの違うものが並んでるだけで、それだったら古典の方がはるかにいいわけで。ところがこの混濁した、どっちが誰かわかんないっていうような、そんなか、生まれて初めてやるんです、僕は。ただ、土佐君がこれ弟子じゃなくても僕はやってると思うんですね。それが二人展の意味があると思う。そういう意味じゃ、大成功ですね。
ありがとうございます。ぜひ、お買い求めください。そろそろ、時間、はい、なんか質問、勇気がいると思いますが、質問されたい方とか、いらっしゃいますか？大丈夫でしょうか？この後、これが、この手帳の話をちょっとさせていただきますと、今回の展覧会を開催するにあたって、まあ、先生のところに、ご自宅に行った時に、まあ、昔はよく行ってたんですけど、で、手帳のことも知ってたんですが、改めて見た時に、まあ、ここまでまめに全部、記録しているかと。で、昔だとそうは思わなかったんですが、最近はデジタルとアーカイブという、僕も自分のスケッチを全部アーカイブするようになって、そのアーカイブという頭で見たときに、 この手帳はすごいと思いまして、で、それを先生が無造作に、その、扱ってるのを見て、これがなくなったら、美術史一つ消えるやんと思いまして、早くスキャンしましょうということで、先生のご自宅にスキャナーを持って行って、ガーッとスキャンして出てきたんですね。で、改めて見ると、やっぱりその、一冊になってますけど、ペラペラアニメのようにこう見ていくと、なんて言いますかね、まあ、まあ、僕も芸術家として、その作家、芸術家一人がここに、の人生が全部ここに、入っちゃってるということの凄さとか、それから購入されてる方をバッと見ていくと、お、この人が買ってるとか、こんな有名な人が買ってるんだとか、この知り合いが買ってるんだっていうのも面白いですし、それで、この手帳はとにかく、非常に残さなきゃいけないという思いがあって、で、まあ、こうやって印刷しておけば、250を作ったんですが、誰かが持っていれば、残っていくだろうと思って、今回作りました。で、これは簡易版で、まあ、ちょっと高くなってしまう。物が少なくなって高くなってしまったので、5000円なんですけれども、豪華版は先生のエディションと、それから特別ケースと、それから、こちら1916年までしか書いてないんですけども、先生まだまだ作られるので、作るために、ルーズリーフに統一などがなっていて、まあ、先生が増やしていってるように、その作った年に、そのものが、翌年、年賀状で届くようにしようと。で、どんどん増えていく。1年に1回、こういう届くというのが特典がついてるのが、豪華版の方になっております。この後、サイン会に移らさせていただきますので、ご興味のある方は、ぜひお買い求めください。今日は雨の中、どうも皆さん、ありがとうございました。